さあ、FM 岩手お聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りーちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今あなたビクッとなんかね、驚いて、第三者の声が入ったぞ、
ね。もう。
紹介する前からグイグイ来るっていうね。帰りたいってもう言ってますけども、帰らせませんけどもね。まあちょっとすいませんが、しばらく黙っていていただいてですね。何でしたっけ、オープニングです。今
そうです、
はい、まだゲスト紹介してないですから。
そうですね、
はい、12月7日でございます。
はい、
はい、もう12月ともなりますと、
はい、
師走です。
そうですね、
カズシが走るというね。
は
あ、
あ、そういうことだったの。
そういうことです。だから僕は12月はね、走んないといけないんですよね。
なんでそんなに自分中心なの。
うるせえな。いいじゃないですか、大概そうでしょ、みんな。
でもね、師走の詩を見てね、自分の名前を。
だってしょうがないじゃないですか、名前に入ってんだから、その字がね。
リスナーさんはでも、もしかして知らない人も多いかもしれないですよ。響きだけでカズシって聞いてるから。
まあ、ここ平和の輪にね、志とかね、そういうなんかね、
そうそうそうそう、
司とかね、
うん、そうそうそう
そう、そういう、まあ言わせていただければありきたりなっつんですか。
あの、そのカズシさんが聞いてたらどうする気ですか。
どうもすいませんでしたと。
さっきから名前の話ばっかりですけど。
要は、ね、クリスマスケーキ早く食べたいよねっていう話でね。
どこを用したんですか今。
12月からポンポンポンと行けばよかったんですけどもね。
そうですね、あ、ケーキ食べたいんですか。
はい、食べたいです。まあ、食べますけどね。
ああ、
最低2つは買いますんで、僕、クリスマスケーキね。
なんで？
なんで？食べたいからですけども。え、何か問題ありますか今の発言。
一人で2個食べるんですか。
いけませんか。
あ、すいません、一人って決めつけちゃった。
いやいや、まあ、その通りですけど。いけませんか。
いいと思いますよ。
いいですよね、
うん、
食べれるんですから。
栄養バランス的にどうかなとは思いますけどね。
そんなものクソくらいっていう話でね。そう、まあ、その兆候はもうね、
うん、
各種健康診断で如実にね、現れてますけどもね。
そう、それ聞いたからね、せっかく人がなんか心配だなってうっすら思ったんですけど。
いいですね、心配しなくていいですから。思わないことにしました。そうそうね、年々どれほど悪くなっていくかっていうのを楽しみにね、しててくださいよ。
わかりました、
ね、来年はもっと悪くなってると思います、
ね、じゃあもう走れないかもしれないですね、師走になっても。ピクピクしてたりするかもしれないですね。
まあ、ピクピクピクピク、
うん、
ピクピクでもまあいいや、動いてりゃ。
そうですか、
うん、いいと思います。
わかりましたよ。
そういうことでね、
はい、
皆さんでね、ケーキをいっぱい予約してね、
うん、
楽しいクリスマスを迎えましょうと。
まだ先ですけどね。
さようならと。
終わっちゃった。
、はい、じゃあもうそのね、我慢できないフライングゲストの皆さんね、ご紹介します
。フライングゲスト、
申し訳ない。
はい、今週のフライングゲストは北上市の吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテから渡辺康弘さん、八重樫由紀子さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
八重樫さん初登場ですよね。
はい、
ですよね、
はい。
とは思えないね、この前へ前へっていうね、感じですからね。
ぐいぐいと、
もうね、我々押しのけてどんどん今日は喋っていただくということでね。
すいません、
はい、よろしくお願いしますね。
申し訳ありません。
今週こういうメンバーです。
お送りしている曲はタイプライターです。
ということで、
はい、
そのりってさんは、
うん、
1年ぶりかと思いきや、
はあ、
5月にも出てましたと。
ああ、最近流行りのサイクルではなかったよと。
そうですね、うん、はい、ありがたいことです。
そうですね、
いっぱい出ていただくのはありがたいことですが、ただね、渡辺さんは1年ぶりですからね。
はい、そうですね。
そして八重樫さんはね、初登場でね、
うん、
もうなんか一人でお祭り状態。
舞い上がってますけどね。
なっておりますけどもね、
うん、
前回5月にはね、小池さんがね、これまたブラバンファミリーの来ましたけども、
うん、
今日11月29日は何かね、ご家庭でおめでたいことがあったということでね、
お、
はいはいはい、
番組の収録なんかしてる場合じゃねえよということでね、いらっしゃってないと。
なるほど。
で、そのサマーコンサートはどうでしたか、正解でしたか。
はい、まあ、おかげさんでですね、結構満員、まあ中ホールなんで人数も人数なんですが、満員に近いお客さんに来ていただいて、結構声、歓声の上がる拍手を最後いただいたりしてですね、
すごい、
はい、非常に盛り上がって終わりました。
中ホールは何人ぐらい入るんですか。
800だったかな。
うーん、
800人、
はい、
桜ホール、
桜ホール、
今そこがほぼ満員、
はい、
え、それすごいですよね。
すごいですよね。
ほぼ満員って言っても、まあ中学校とか高校が出ているのでその関係者もどっと来るので、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
いいんですよ、なんでもね。
でもね、その人数がこう声出してわーってなってくれたらすごい嬉しいですよね。
そうだよ、壁にひび入ったかもしれませんよ。
桜ホールやわじゃないですか。そしたら
桜ホールがやわなんじゃなくて、そのリテさんのお客さんがパワフルであるということになるわけですからね。ね、さあということで、その後はどんなことをねやられてきたのかと。
はい、その後はもうお決まりの夏はコンクールシーズンに入りまして、
あ、命をかけて、
命をかけてるかどうかあれですけども、まあまあ恥ずかしくない程度に演奏できるようにということで、
ええ、
で今年はちょっと10年以上も経ったので、
はい、
少しこうなんとかワンランクこう上の演奏できればなというつもりで、はい、まあ、春から練習はしてきたんですけども、
はい、
まあなかなかそう簡単にはいかずというところはありましたが、まあなんとか私の傍若無人な暴振りにも皆さん我慢してついてきていただきまして、
はい、
なんとか、まあ、県大会まではなんとかかんとか、
ああそうですか、
はい、行かせていただきましたという感じで、はい、上半期やっておりました。
まあね、迎え撃っておる我が方にはね、その地区大会でね、ガチンコバトルを繰り広げたね、
言いますかそれ、
団体の団長殿がね、まあ、細腰リエっつうのがねこちらにいますけどもね、同じ地区なわけでしょ、
はい、そうですね、
そのリテ
さんもね、はい、
うん、であなたたちも頑張ったけれどもと、ね、
はい、
そのリテさんがもっと頑張っていたと、
そういうことですね。私たちその後の打ち上げで頑張っちゃったから、あーあーって言われちゃった。
そこ大事ですよ、でもね、大人は
ありがとうございます、
はい、いやでもやっぱりそれはね、ある程度ちゃんとねやることやってからじゃないとね困るんですよ、もうね、
そうなんですよね、
やることやらずにね酒飲むことばっかり考えて困るんですよ。
まあね、お酒の味は違ってくるでしょうね。
そりゃそうですよね、うん、もう花巻シンフォニックバンド、あ、名前言っちゃいましたけどね、
もう
バンドっていう飲みサークルにするとかね、
飲んでから出る、
あ、なるほど、
昔はそうやってたらしいんですけどね。
まあ大人のバンドごくまれにね、はい、そういうところもあるようですけどもね、も
汗尋常じゃないですよ、ね、あれは
ダメですよ、はい、良い子は真似しちゃいません。
あなたたちも飲み会はもう全部ノンアルコールでいいじゃないですか。
でも大丈夫だと思いますね、みんな騙されると思います。
ちゃんと目標を定めて、うん、目標に行ったら好きなもの飲んでくれと、
あ、
行かなかったらノンアルですよと。
なるほどね。
やったらみんな頑張るじゃない。
あ、それじゃ あ, 規則に加えておきますよ。
ね、そね、次の総会でね、
わかりました、提案してみます。
議案に入れておいてください、ね、
でミョンちゃんが言ってましたって言います。
そんなことを言うと多分ボコボコになっちゃうじゃないですか。二度と会えなくなっちゃうんでね、
はい、
八重さん急におとなしくなってますけども。
そうです、さっきから笑いをねこらえてこう喋っていいんですよ。
あ、頑張ります。ちょっと謙虚になろうかなと。
なかなかいいんですよ。
無理ですよ。
そうですね、はい、そんな気がします。
パーカッション奏者という八重樫さん、
はい、
コンクールは出し切りましたか。
出し切りすぎました。
出し切りすぎた。
はあ、そうですね、頑張りました、自分的には。
ああ、そうですか。
でもね、まだまだ頑張んなきゃダメですね。
急に真面目になりますからね。
なんかちょっとね、だんだん雰囲気が変わってきました。
楽器は何をやってるんですか。
楽器何やりましたっけ今回コンクール。
これ何やりました
か。私バスドラ得意なんですよ。
バスドラが得意。
お太鼓やらせたらピカイチですよ。嘘ですけど。
嘘ついちゃった。
ちょっと早いですよね、否定するの。
そうでもね、自信があるのはいいことですよ。
そうですね、もう岩手県下においては並ぶものなし
と。並んでいないです。嘘ですけどね
嘘なんだ。
ちょっと見てみたいですね。
そうですね、どんなバスドラを。
いつでも見に来てください。嘘ですけども、
また嘘なんだ。
嘘しか言わない
のか。今のところ嘘しか言ってないですね。
です、
指揮をされる渡辺さんの目から見てどうなんですか、このバスドリスト八重樫由紀子。
いや、なかなかセンスあると思いますよ。
あ、そうです、
はい、言うしかないからですよね。
褒めると面白いんですよ。
今みたいになる。
褒めるともうどんどんどんどんなんかちっちゃくなっちゃうんで。
ちっちゃくなって
顔真っ赤にして。
本当だ。
日々ご指導いただいてるんで。
それを見たくて嘘でも褒めるという。
だからよく褒めてもらってたんですね。なるほど、納得です。
褒められて伸びる子ですか。
褒められて甘い上がっちゃって。 こうね木も登っちゃって落ちちゃうパターンですよね。
あどっちかというとあの怒られた方がこの野郎って感じになるんですか。
バランスだと思うんですよねそこね。
それ言うと次怒られるからというちょっとこう予防線も
張ってきます ね。隣に指揮者様がい
ます。そうですね。
うっかりしたこと
は言えないので。まだ練習が続きますからね。
ああ、なるほど、なるほど。
ね、もう今日で今日限りに今生の別れですって言うんだったらもう今ねもういろんなことが出てくるかもしれない、ね。
そうかもしれません。そんなこともないですけど。は
い。どっちやねんみたいな。
そうですね、そうですね。必ず語尾に否定が入りますね。
面白いですけどもなかなかねこっちがなんか突っ込む前にもう先に自分で否定入っちゃうんだよね。
一人で完結しちゃうっていうね。
なかなかあの話をかぶせにくいっていう点もありますけれども、あまあまあいいんですいいんですいいんです。そんな感じでグイグイ来ていただければね。はい、でその実はコンクールド一本でドーンとやってきて、
はい、
その地域の行事的なものには何か出たりっていうのはないんですか。
そうですね、そのシーズンは結局余裕がないというかですね。
あ、余裕がない、
なんか日程的に、まあ、週1回の練習夜の練習しかないので。
練習週1回でしたっけ。
そうなんですよ、うん、こう午後いっぱいとかっていう活動ができる状態じゃないので、うん、なかなかこうイベントがあるとそのイベントに向かってとにかく突っ込んでって、また次のイベントに向かって突っ込んでってって、そういう感じでしかなかなか時間が取れないので、ちょっと間にイベント入れるの難しいんですよね、まだね。
各校撃破、各校撃破でね。
そうですね。なんでまあ演奏会、今回の定期演奏会が終わった後に今度こう地元のこう福祉施設みたいなところで演奏してとか、そういう感じで活動納めをするっていうのが大体いつもの、
なるほど、
毎年の流れですね。
なるほど、なるほど。
さすがにね、依頼演奏とかでさ、課題曲と自由曲だけやってさよならってわけですからね。おそらく盛り下がると思います、
ね。そうですね。ポカーンってなるでしょうね。
一般の方聞いたらね。
そうでしょうね。
そういうわけにいかないですから、一、うん、つずつやってきますよと。
そうですね。
で、まあこれから定期演奏会がね、ありますよっていうことでね、はい、それは後半と。
はい。ではここでもう一曲、渡辺さん次の曲は何ですか。
はい、グリエール作曲のバレエ音楽聖堂の騎士よりエフゲニーとパラーシャです。
どうぞ。プラバーン。
お送りしている曲は聖堂の騎士よりエフゲニーとパラーシャです。
ということで今週は北上市の吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテから渡辺康弘さんと八重樫由紀子さんをお迎えしておりますが、定期演奏会がありますよということで、いつどこでやるんですか。
はい、12月9日日曜日午後1時半開場、午後2時開演で、
はい、
北上市文化交流センター桜ホールの大ホールで、開催します。
サマーコンサートは中ホールでしたけどもと、
はい、
お
今度は大ホールでやりますよと。
ちょっと風呂敷を広げて
何ちゅうことをおっしゃるんですか。毎年そのパターンでした
けど、まあ、そうですね、はい、
ね、そういうことでね、はい、内容としましては、
はい、今おかけしている聖堂の騎士の組曲をメインに、
はい、
一部は、日本のこう法人作曲家の曲から何曲か、
はい、
で2部は1曲目におかけしたルロイ・アンダーソンの曲を特集して2部を
あらら
という形になります。
アンダーソンちゃん特集で特集特集
特集特
集ちょっと早口言葉的になっちゃったからね。
アンダーソンちゃんって言ったところで
そこで力尽きた、ね、いいですね。僕ルロイ・アンダーソン好きなんで。
あ、はい、
うーんって
なんか好きなのあったんだと思って
意外でしょ。
意外でした、ね、
僕吹奏楽の曲とか何にも興味なさそうでしょ。
そう、
ね、大概興味ないんです。
だってだいぶ前ですけどね、はい、夏ぐらいに僕吹奏楽好きなのかなって言ってましたもん。
にょんちゃん吹奏楽好きじゃないかもしれない疑惑っていうのが急に浮上してですね
びっくりしましたよ、
はい、こんなに好きなやつでこんなに知識がないはずがないみたいなですね。作曲者も知らないし曲も知らないしみたいなですね。
あらら、
はい、よかったですね、好きなのあったんですね。
まあそうですね、
うん、
まあそれ老けって言われたらどうかだなっていうのはありますけどもね、聞く分には好きですけどね。
そっからです。そっからそっから、
そうですそうです、そうですね、うん、はい。でこれ、渡辺さんは棒振るわけですか、は
い、一部のその法人の曲を取り上げるステージとラストの聖堂の騎士は私が指揮をして、
はいは
い、2部はいつも来る小池匠が指揮をします。はいはい、
小池さんがね、
はい、で私は本業のチューバに戻って2部はチューバをブーブーヘリで吹いてると。
ああそうなんですか、
はい、
お
チューバも吹いちゃうよと。
すごいですね、
はい、一生懸命練習してますから、うん、フェイスブックで、ね、公開してますから練習の模様をね
練習しないともうあの練習してあれフェイスブックに上げて練習していますよというアピールを。
いやいやそれはね大したもんですよね。僕なんかがもしそんな練習してますよっていうのを上げてしまったらねそれでこれかみたいな話になりますからね
、うん、怖くて書けない。
そうそう、うん、僕はあくまでも練習してない風を装わないといけないわけです。どんなにしててもね
ハードルを下げておいてそうそう、ね、なるほど。
そうそう
有言実行の方と有言不実行の方っていうこと
で写真から音出ませんから、
まあ、それはそうですけどもねそれはそうですけどもやっぱ練習してない風を装いたいというね、うん、
姑息ですね。
え姑息です。
それでさらっと吹くのがかっこいいっていう、
まあ、さらっとね吹けてないですからね、うん、どうですかあの八重樫さんは、はい、練習はもう順調ですか。
いや
あいやなんですか。
いやいやギリギリまで
全編バスドラですか。
なんシンバルもやりますね。
いろいろやりますね。
いろいろなんですよ人が少ないので、
は
い、
まあそうですよね。
何でもかんでもみんなが何でもかんでもやる感じで。
うーん
はーでもやっぱ得て増えてあるわけですよね。
そうですね
急にファッションの人って大変ですよね。
そりゃそうですよね。
そう考えるとい
ろんなものをねやらなきゃないわけですからね。
そうですね、器用な人は本当に何でもやるし鍵盤がすごく得意な人は鍵盤一本でいける人もいるんですけど、うん、まあみんながみんなそうじゃないんですよね、
うん
はあ、
鍵盤だけはちょっと僕は勘弁してほしいですね。
うちの団にもそう言った方がいますけどね。
あそうですか。
あ、うん、あなんとなく誰だかちょっと分かっちゃう感じがしますね。
鍵盤はちょっと無理だな。
うん
結構早いのとかもね、うん、出てくるじゃない。タカトコタカトコタカトコタカトコって一生懸命ね叩いてよく間違わないなと思いますからね。
本当ですよね。すごいですよね
今回そういうことはされないんですか八重樫さんは。
今回私はちょっとその一線を退きましてですね、は
い、一線を退いた
自分ができる精一杯のところというところでやっぱりバスドラムですね。
あなるほど、
はい、なるほど。それに注目してくれよ。
あぜひぜひじゃないですけれどもはい今回でもあの私はいいんです私はいいんですけれどもあの個人的に私がおすすめしたいのはやっぱり2部のチューバのソロは絶対に見るべきなんですよ。あのチューバの音はもう目から鱗なのでぜひ聞くべきなんですよ
なんか今あの聞いてる方に一切伝わらないんですけど
突然出た話そうなんかここまで内緒にしていたのに
手の動きがねローラの5倍ぐらいですね。
すごかったですね、うん、あの番組史上ですねこれだけ長い間我々パーソナリティ陣に口を挟ませなかったのは初めてかもしれません
そうこんなにね熱い思いが
間に入る余地がなかったというね
メラメラきましたね。
うちのおすすめなんですこれはあの素人耳の私でもすごいと思ったのでもうちょっと興味あるなっていう人が聞いたらすごいじゃんって思うはずなんですよ
もう隣に座ってたら肩ボーンと叩かれそう
だね。そうですね、そうです今近寄れないですね
そういう感じです、うんまあ、要するにかいつまんで言いますと、うん、あの指揮者の渡辺さんがチューバを吹く局面があってそのソロが非常にうまいと。
そうなんです、
ね、あまとまりましたね。
ただしこれは一応内緒だよということでね。
あ内緒だったんですか。
あの公の電波であまりのうまいとかなんとか言われるとですね
ちょっと嫌です。
前日熱を出して寝込んでしまいそうなので
いやいや練習してますから、ね、楽しみですよ。あそういう、ね、見どころがあるよということでね、うん、
おすすめです、
はい、その他何かこの面白いポイントはありますか、
はい、あとはやっぱりタイプライターをちゃんと本物のタイプライターを使ってですね、
はいはいはい、
あのソリスト扱いをして、
あ
の演奏しますので
ピンスポ当たっちゃいますか。
はい、
かっこいい。
前に出てきてやらせる予定ですので、うちの最年長者が、
はい、
タイプライターソリストとしてですねあの最年長パーカッションがあのやりますのでその辺もぜひですねあの注目そっちの方を注目していただいて、
うん、ルロイ・アンダーソンの曲はねそれなんか面白いのがね多いですからね。
いろいろあの擬音的なものがすごく、うん、あのあるのでそういうのも面白いですよね。
その中でもねタイプライターはね、
はい、
で前の方に出てきてタカタカタカタカ、
はい、
終わった後何か文章が出来上がってるみたいな。
それ楽しいです ね。
そうそれとちょっとタイプライターがですね感動品かどうかが怪しいタイプライターなので。
なるほど。
あのこれからそれをテストしてちょっと紙が出ればそこまでの演出ができるし、
ぜひね何かね、
はい、
うん
最後読み上げていただいて
みたいなね
急になんかそこから団長挨拶が出てくる。
あーなるほど、いいかもしれない、
楽しい、
ね、そういうのがね。いやいや、何か八重樫さんが読んでいただいてもいいんですよ、
はい、
楽し
み。いやいや恐縮です。
恐縮です。
その告白でも教えていただいてね。
あ、やだ、ドキドキしますね。どうしましょうね。
いろいろちょっとね突っ込んでみたい逸材ではありますけれども、ね、
はい、
また次回に来たいということでね、
ぜひファミリーになっていただいて、
ね、もう一回来たらファミリーですからね。
あ、そうなんですか。じゃあぜひぜひ伺わせていただきます。ありがとうございます。
まず最後に意気込みをガツンと。
はい、いつもあの私たちアンサンブルソノリテではこの12月の定期演奏会が年内のこう総決算という形の、あの演奏会でやっておりますので、まず1年間の成果を出せればなと思ってやっております、
はい。
まだまだいろいろちょっとね、及ばないところもあるかとは思いますけれども、ぜひ皆さんで聞きに来ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
見どころたくさんですから、
うん
ね、じゃあどうぞ八重樫さんに時間を差し上げますから、はい、意気込みを。
いやだ、恐縮しますね。そうですね、た、まあ、私自身もそうですけど、あの一緒に練習してる会員の方々がやっぱりあれなんですよ、みんな時間限られてる中ですごく練習なさってて、やっぱり練習するたびに完成度ってどんどん上がっていくので、きっと本番は、まあ、自分たちとしてはいい演奏ができることを願ってるので、まあ、もし時間があったらいらしていただけたらなって思ってます。
ちょっと我慢できなくてつい最後引き出してしまいましたけどね。あの手話じゃないですよね、
そう今
の
ね。本当に手がよく動く方です ね。
ひょっとして本当の手話なんじゃないかと思って見てしまいましたけども。
やっぱ分かってました。そうそうそう、
あ、そうだ、
手話なんですよ。
嘘ですけどね。
もうちょっとで攻略できそうですね。
そうですね、うん、なんとか、なんとか今取っかかりを掴んでる感じ
で、ね、今分かってきましたね。
そうですね。
非常にね面白いパーカッショニストがおりますから、皆さんぜひですね、この八重樫さんを見るだけでもね、
バスドラの付近にいらっしゃるということです
からね。一点の価値ありですからね。
でもあれなんです、うちの団のパーカッショニスト全員個性的なの で、 私に限らずですよね。
誰が誰だかわからない、
あ、もう誰が誰だかみんな面白そうだなっていう感じで見に来ていただけたらと。
パーカッションに注目。
そう、個性豊かな面々が揃っているので。
コント集団があるよう
ですね。そうなんですね、
うん、そういった楽しみ方もね一つということでね。
なるほど、
楽しみ方もあるかと思います。
ぜひ皆さん行ってみましょう。
楽しみですね。
また最後ね、この後まとめてね整理してお送りしますんでね、演奏会の情報はね。
はい、今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの渡辺康弘さん、八重樫由紀子さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。